元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙4章8節から21節と5章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙4章の学びをしていますが、8節から9節。あなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのこと、あなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。私はこう思います。神は私たち使徒を死罪に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物になったのです。初代教会の殉教の時代に人たちはこの世の見せ物になりました。また彼らはこの世の見せ物になっただけでなく、御使いにも人々にも見せ物になりました。さてパウロは、私たちがこの書簡を学ぶために自分がどのようなところを通ったかを私たちに語ってくれます。10節から13節。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して、自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。パウロがイエス・キリストの福音を述べ伝えるためにどれほど苦しんだかは想像することもできません。彼は小アジアに伝道し、そしてアジアの州ではユダヤ人も異邦人もすべての人が神様の御言葉を聞いたと書かれています。14節から15節。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として諭すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。パウロは彼らをキリストに導いた宣教師でした。自分がキリストに導いた誰かの霊的な父となるということはとても素晴らしいことです。17節。そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。ここにテモテに対するパウロの個人的な評価が見られます。18節から29節。 私があなた方のところへ行くことはあるまいと思い上がっている人たちがいます。しかし主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そして思い上がっている人たちの言葉ではなく力を見せてもらいましょう。神の国は言葉にはなく力にあるのです。パウロは彼らのおしゃべりには大して興味はないと言います。彼が知りたいのは彼らの生き方に力があるかどうかなのです。第一コリント人への手紙4章の21節。あなた方はどちらを望むのですか？私はあなた方のところへ鞭を持って行きましょうか？それとも愛と優しい心で行きましょうか？彼らの態度と行動がパウロがどのように彼らのところに行くかを決定します。彼は強制のための鞭を持っていく必要があるか、あるいは愛と優しい心で行くべきかを問いかけています。さて、第一コリント人への手紙5章の学びに入りますが、一節。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは、異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。これが公に知られていたコリント教会の問題でした。これは単なるゴシップではありませんでした。この箇所を実際に事実上このように報告されていますというふうにも翻訳することができます。これはただの噂ではありませんでした。このケースはみんなが知っていた事実でした。そしてこれは異邦人の中では言及さえされないほどの不貧困でした。これは自分の父の妻、すなわち自分のママ母を自分の妻にしたという汚れた話でした。二節。それなのに、あなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。使徒パウロはここで強い言葉を使っています。彼はここで重大な罪を取り扱っているのです。コリントの改宗はこの悪と妥協をしていました。私たちは教会の中の極悪の罪を処理しなければなりません。主イエスはマタイの福音書18章の中で詳しい指示を与えておられます。マタイ18章の15節から17節を読みいたします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、言って、二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお、言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。コリントの教会ではこの手順を遂行しませんでした。これは悪に妥協していたケースです。イギリスの自由党代議士、またジャーナリストでもあったジョン・モーリーは、妥協というのは英語の言語の中で最も不道徳な言葉であると言いました。コリントの教会はこの悪に妥協することで自分の命を危うくしていました。このケースについて注目する必要のあることがいくつかあります。このケースは証明する必要のないみんなに知られた状況でした。これはゴシップや 噂といったものではありませんでした。もしこれが単なる噂であったのなら、パウロはこのようなものを持ち出しはしなかったことでしょう。またこれは明白な罪であり、実際に教会の外でも罪であると認められることでした。これは近親相姦でした。これは公にせずに教会の内部で処理されるべきである罪とは対照的でした。一つ例を挙げて考えてみたいと思いますが、例えば喫煙は疑問の余地のある罪に分類するものの一つだと思います。まず喫煙については、神様の御言葉には直接言及されてはいません。さらに喫煙には何も不道徳の疑問は出てきません。ですからこれは違うように取り扱うべきです。これは裁きのために教会の前に引き出されるべきものではありません。一方それとは対照的にコリント教会のこの不道徳のケースは神様の定めを侮るものでした。ですからこれは教会会期をもって取り扱われる必要があるのです。このことが罪であることには何の疑いもありませんでした。疑問の余地のあることではありませんでした。あまりにもひどい罪なので、教会の外の異邦人たちでさえもそのようなことはしていませんでした。結婚することなく一緒に住んでいるのは罪です。公共の意見やどれだけ多くの人たちがそのようにしているかは何の違いももたらしません。神様の御言葉がこれを罪と呼んでおり、他の見方はありません。神様の御言葉に関する限り、同性は疑問の余地のある罪ではないのです。コリントにある教会は、この人が罪の中に生活しているという事実を証拠立てる必要はありませんでした。彼らの間違いは、それを許していたということでした。彼らは何もしないことで、その罪を多めに見ていたのです。つまり彼らは公の罪に妥協していたわけです。それは彼らにとって最悪のことでした。ある人は、純粋な教会は力のある教会であり、不純な教会は麻痺した教会であると言いましたが、これは自明の理ですと、マギー博士は述べています。3節。私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、その行いをしたものを、主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもって、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。パウロはみんなで集まりなさい。そしてその兄弟が自分の罪を捨て去らないなら、彼をサタンに引き渡すべきですと言っています。これは非常に厳しい言葉です。彼は本当にそういう意味で言っているのでしょうか。パウロが口にしたからには、明らかにそのような意味で言ったのだと思います。これは神様の御言葉が教えていることでもあります。かつてあのヨブがサタンの攻撃を受けました。サタンは主のところに来て、主が自分にはヨブに指一本触れさせないではないかと文句を言いました。実際サタンは神様にこのように言ったのです。あなたはヨブがどれほど良い人間であるかと言われます。でももし私が彼に手を出すことを許してくださんなら、私はあなたにヨブが本当にあなたに対して真実であるかどうかをお見せします。ヨブはその時きっとあなたの御顔に向かって呪いの言葉を吐くでしょう。 そこで主はサタンにヨブをテストすることを許可されます。ただしサタンはヨブの命を取ってはなりませんでした。ここには私たちに対する大きな慰めがあります。サタンは神様ご自身の許可がない限り、神様の子供に手出しをすることはできないということです。しかしまた、もしも神様がそれを許可されるなら、そこには明確な理由があるということです。また他の箇所には、主イエスがペテロに、サタンが彼を麦のようにふるいにかけることを願ったとあります。主イエスはサタンに、ペテロをふるいにかけることを許可されました。ペテロはサタンに誘惑され、その夜、主を否定し、呪いました。ペテロがしたことは、イスカリオテのユダの犯罪と同じように、卑怯な行いでした。でもペテロは、自分を蔑み、自分のしたことを心の底から悔やみました。そしてこのことはペテロに、自分がいかに弱いものであるかを徹底して教えました。神様はこの経験を用いられ、ペテロをペンテコストの日に立ち上がって、あのように大胆な説教をする人物に作り変えられました。そしてまた第一テモテへの手紙一章二十節に、パウロが書いているような実例もあります。第一テモテ一章の二十節。その中には、ヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。この二人は信仰の告白をしたクリスチャンでしたが、彼らは神様を冒涜していました。パウロは彼らをサタンに引き渡したと言っています。私たちは教会の中で本当の信者が明らかになるために神様を冒涜するような罪を犯し続けている人たちをキリストの体全体を損なうことがないようにサタンの手に引き渡してくださるようにと祈る権利があると思います。私は神様が彼らに特定の訓練をさせるためにその人たちがサタンに引き渡されるように祈ります。そのことはもし彼らが本当の信者であれば彼らを神様の身元に引き寄せることにもなるし、そうでなければ彼らが全く純粋な信者ではないという事実を明らかにすると思いますと、マギー博士は述べています。パウロは肉体的には彼らと共にいることはできないが、霊において彼らと共にいると書いています。彼は自分がどのようにその人を裁くかを彼らに話しています。そして彼の祈りは、この人物をサタンの手に引き渡すことでした。第一コリント人への手紙五章の六節。あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方は、ほんのわずかのパン種が、粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。コリントにある教会が何をしていたかお分かりになるでしょうか。彼らは自分たちの改宗の中にある罪に目をつぶっていると同時に、自分たちの他の活動については自慢していたのです。彼らは自分たちを誇って傲慢になっていたのです。おそらく彼らは自分たちが送り出した宣教師のことや聖書に対して真実であること、そしてキリストのために魂を勝ち得ることについて自慢していたのかもしれません。それは何という偽善でしょうか。クリスチャンの働きに忙しくしていれば多くの罪は覆われると思っている人たちがいます。パウルは彼らの傲慢は良くないことだと言っています。彼らはほんのわずかのパン種が塊全体を膨らませることを知らなかったのでしょうか。パン種は福音の象徴として使われていることは一度もありません。パン種はいつでも悪の原則のことであり、ここでは悪を代表していますとマギー博士は述べています。 第一コリント5章の7節。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。パン種はパンにどのような効果をもたらすのでしょうか。パン種を粉の塊に入れて温かいところに置いておきますと、パンは膨れ始めます。そして一定の大きさに膨れたら、パンは熱いオーブンに入れられます。なぜでしょうか。それは発酵の過程を止めるためです。もしもそのパンがオーブンに入れられなかったなら、発酵の過程がそのまま続き、パンはどんどん発酵して膨らみます。そして最終的に全体が腐ってしまいます。もしもその悪が取り扱われないのなら、教会の中でも全く同じことが起こります。最終的に全体が破裂し、この世に対する教会の効力を破壊してしまいます。少しのパン種が粉の塊全体を発酵させているのです。ですからパン種を一掃しなければなりません。旧約聖書の中で杉越の祭りにすぐに続いて種なしパンの祭りがありました。パウロは本当の杉越の子羊であるキリストが今私たちのためにほふられたと言います。この後にパン種のない生活が続かなければなりません。その代わりに、このコリントの改宗は、悪であるパン種がそのまま教会に入り込んでくることを許してしまっていたのです。この人たちはキリストの死と、キリストの十字架について話はしていたものの、パン種が教会に入ってくることを許可してしまっていたのです。八節。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。パウロはここでどのように人が救われるのかを話しているのではありません。彼は救われた後の信者の歩みについて話しているのです。人間的な意味で純粋であること、または誠実であることだけではその人は救われません。でももしあなたが神様の子供であるなら、あなたは神様の御前に罪を許された者として救われているのです。今日のこの世は信者たちの間に誠実さと真実とを見る必要があります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はコリント教会の中でのスキャンダルというテーマで、第一コリント人への手紙4章8節から21節と5章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。